2. 子供を犯罪被害から守るために。8分。長い夏休みの後は気が緩んでしまいがちですが、もう一度ご家庭で防犯対策を話し合い、確認しましょう。市内各地域では子供たちを犯罪から守るために、自治会、防犯ボランティア団体などが見守り活動を行っていますが、子どもたち自身が犯罪に遭わないようにするための知識を身につけることが必要です。まずはこれを覚えよう。子どもに覚えてほしい安全のための注意事項。1つ目、犯罪が起こりやすい危ない場所へは近づかない。2つ目、危ない場所を通らなければならないときは、保護者や友達などと複数で通行するようにする。一人では行かない。犯罪が起こりやすい危ない場所とは、入りやすくプラス見えにくい場所。犯罪が起こりやすい危ない場所が5箇所、イラストと写真を使い表されています。1つ目、木に囲まれた公園。大人の身長程度の高さの樹木が公園の周囲に密集している公園は、ブロック塀に囲まれた公園と同じで、公園の周囲から中が見えにくい場所です。イラスト、緑豊かな公園も外から見えにくいと犯罪が起こりやすい場所です。とあり、木々で囲まれた緑豊かな中に滑り台、ブランコが描かれています。イラスト終わり。2つ目、地域が無関心な場所。塀に落書きがされていたり、ゴミが放置されている場所は、地域が無関心な、心理的に見えにくい場所です。イラスト2枚。こういった場所は人が近寄りづらくなり、犯罪が起こりやすい危ない場所です。とあり、1枚目、バッドボーイズと落書きされたブロック塀。2枚目、ゴミが散乱している道。イラスト終わり。3つ目、駐車場。周囲にフェンスがなく、また入り口にチェーンがない駐車場は、誰もが入りやすい場所です。さらに、塀などに落書きがある駐車場は、管理者の注意が行き届かない場所であり、心理的に見えにくい場所とも言えます。イラスト、駐車場は犯罪者の待機場所になりやすいので、要注意です。とあり、落書きされているブロック塀の前に車が1台止まっています。イラスト終わり。4つ目、死角。塀や樹木、構造物などに囲まれている場所や、坂道や階段などの高低差のある場所も死角になりやすく、周囲から見えにくい場所です。イラスト、人通りの少ない路地も危険な死角となります。とあり、樹木が生い茂り、入り組んだ路地が描かれています。イラスト終わり。5つ目、不特定多数の人が集まる場所。不特定多数の人が集まる駅前広場などの場所では、その場にいる一人一人の関心や注意が拡散してしまうので、実は心理的に見えにくい場所となります。大勢の人がいるから安心と考えるのは誤りです。こうした場所でも注意が必要です。写真、大勢の人がいても安心とは限りません。とあり、大勢の人が出入りしている駅の様子。写真終わり。以上のような犯罪が起こりやすい場所を確認し、近づかないようにしましょう。道路や公園などの公共の場所で、誰もが入りやすい、誰からも見えにくい危険箇所を日頃からチェックしましょう。また、地震などの災害に備えて、高い塀などの危険箇所も確認しておきましょう。 よく通る道や通学路を確認しましょう。危険はブロック塀だけではありません。6月に発生した大阪北部地震では、ブロック塀が倒れるなどの被害が発生し、登校中の児童が巻き込まれるという痛ましい事態が発生しました。普段よく通る道や通学路に危険が潜んでいないか、よく確認しましょう。小さな揺れにも注意が必要。大きな地震が起きた後など、屋根の瓦が崩れかけることもあります。それらは小さい揺れの余震でも落ちてくることがあります。また、高いところにある古い看板や修理の跡が多く見られる壁なども危険な箇所と言えます。逃げ込める場所を決めよう。登下校中に震災に遭うということも考えて、公園など逃げ込める広いところを決めておきましょう。学校や家に無理に行こうとしないで、安全な場所にしばらく避難しましょう。子どものみんなへ、こんな壁には注意。近づかない方が良い壁、6通りが描かれています。作成、島崎寛、コピーライト、NIED。1つ目、道幅よりも高い壁。2つ目、傾いている壁。3つ目、重たい石の壁。4つ目、背より高い壁。5つ目、継ぎ足してある壁。6つ目、ひび割れている壁。出典、島崎寛、国立研究開発法人、防災科学技術研究所。国立研究開発法人、防災科学技術研究所の特別研究員である島崎寛氏が、作成・公開した子供にも分かりやすく描いたイラストです。子供と一緒に読んで、よく使う道や通学路にないか確認してみましょう。ただし、近づけないからと車道を歩くなど、他の危険に遭わないようにしましょう。問い合わせ、防災防犯課防犯係。電話042-497-1848。